サイゾープレゼンツポッドキャストガップバンガール、
ようやく秋めいてまいりましたということで、ラップバンディット R の時間でございます。今回もお相手は
小林正明さんと、サイゾー編集部佐藤です。
はい、あ、そう、こっちが言うあれだね、はい、分かった、はい、
正明さん、わざと言わなかった。もう冒頭から早速聞いちゃいますよ、
はい、
今年の夏の思い出を教えてください。
すごいね、この秋めいて夏の思い出になっちゃう。すぐ。
そうですよ、
もう夏はうちの方はもう本当は日本でもすごい酷暑地帯なのでね。
ああ、そうですよね。
北関東の、うん、すごいところなので、
その地域の気温を知りたかったら、正明さんの、まあ、ツイッターをね、まあ、X ですけれども X を見に行くとね、はい、街に表示されてる
40度とかなってます。
温度計をね、こう写真で撮影してアップしてくれてるんでね。
役所でびっくりしましたからね。
あれはその役所に行ってるのはあれですか、冷たいお水を飲みに行ったりとかしてるんですか。
そこまで近くないんですよ。遠くはないけど。
図書館とか行かれたり。
いや、なんかあれ手続きです、普通に。あ、子供の何かそういう、
そんななんか毎日手続きあります。
毎日あげてない。
毎日あげてませんでしたっけ。
月に1回ぐらい。
あ、本当ですか。なんか毎日あげてるイメージがあったんで。
図書館もちろんね、図書館利用してます。
そうですよね、もうヘビー図書館ユーザーですもんね。
そう、だから夏の思い出は、
はい、
まあ久々にビールを、2日おきぐらいに缶を1本ずつ飲んだかなっていう。ビールしばらく何年間も夏の飲んでなかったような気が。その月にビールあんまり飲まないんで、
はい、
年間通して、
はい、
今回は暑さに負けて。
ああ、なるほど。喉越しどうでした。
そうそう、
喉越しどうでした。ビールって
喉越しいいですよ。あ、いいですよっていうか、まあ、ね、いろいろ毎日ビールじゃない、その時の、ね、湿度とかにもよるのでね。
あのビールでちょっとカットインしちゃうんですけど、はい、僕も今年の夏の思い出って実はビールで、まあ、実家が仙台にあるんですけれども、はい、仙台にあのキリンビール仙台工場があるんですよ。
あ、
そこの工場見学に行くと、入場料払えば結構ビール飲めるよみたいな。
あ、飲み放題じゃないけど、まあそれに近い。
そうなんですよ。で、実際にもう本当に工程を見学できるんですよ、出来上がるまでの。で、見てるだけでめっちゃ飲みたくなってくるんですよ。ビールを注ぐのが上手な方がいて、もうすんごいもうきめ細やかな泡がこう上品に乗っかってくるんですよ。いやー、美味しかったですね。
泡の具合が、
ね、泡の具合も、あとその一番搾りと一番絞り以外のその麦芽でしたっけ、うん、ま
あ、
それの違いとかも、あのキキビールみたいな、
あ、なるほど、
やらしてもらえるんですけど、いや、もう黒ビールも好きなんで、
その美味しい、
ね、一番絞り、まあ、一番絞り以外のそのビール ラガーですかね、と黒ビールだったんですけれども、なんかもう本当上機嫌ですね。
大変だね、それ。終わらなくて、終わらなくてっていう感じ。
そうなんですよ、ずっとここの場にいたいっていう感じでした。はい、すいません、ちょっとカットインしちゃったんですけれども、僕もビールでした、今年の夏の思い出
は。ビールはだから何だろう、札幌のサマービルスナーとか、そういうの、それをよく飲みましたね。
お、じゃあもう一つちょっとお聞きしたいんですけども、はいはいはい、最近聞いた方角で、はい、やっぱ正明さんのね、こう脳みそってすごいこう突飛な感じもあるので。
それを検査されてるように。
そうです、最近聞いた方角で何か感動した曲とかあったらちょっと教えていただきたいなと。
曲名とは具体的にどれってことじゃなくて、あの、はい、日本のそのフォークとか、あといろいろね、リーシューもありますから、
はい、
それの中では URC っていうその日本のフォークのレーベルがあったんですけど、はい、それの中川五郎さんの曲とかが良かったなっていうのはありました。今更ながら
URC っていうレーベルですか、はい、何の略なんですかね。
アンダーグラウンドレコードクラブなんで、ヒップホップみたいな。
もうヒップホップじゃないですか。フォークなんですか。
そうそうそう、
え、本当に実存したレーベル。
あ、そうそうそう
そう、その当時からですか。
そうそう、もう70年代。
アンダーグラウンドレコードクラブ。めっちゃかっこよくないですか。本当にフォークですかそれ。
すごいよね、
かなりヒップホップ精神高めのレーベル名ですね。
なんかどっかのあれだよね、傘下にいるレーベルみたい、
うん、
それヒップホップ、
そうですよね。なんかレラティビティとかの隣にいても、
あとラウドとか、そういうの
おかしくない。 URC ってかっこいいですね。
まあ、だからそれのフォークもだからその理由でいろいろ聞いてみると、
はい、
あ、この人は意外に自分には合ってないかなとか、いろいろそういうのは分かります。まあ、自分の好みの確認みたいになっちゃいますけど。
あ、なるほど、そうなんですね。やっぱその理由もなんか最新のものとかでは何かあったりしました。
最新のものは何ですかね。 いや、なんかあるんだけど今出てきそうで出てこないっていうのをさっきからやってる。決定的なのはなんかあったんですよ。
藤井風とか。
藤井風はあの最初の最初のが出た時にツイートしてるんですよ。
お
あれはルーサー・バンドロスのネバー・トゥー・マッチと同じ展開だよねっていうのから確か、
ああ彼の曲でってこと。
最初のね曲、最初のアルバムの曲。
でもなんかそういう素養すごい感じますよね。まあ好きなのは間違いないとは思うんですけど、うん、数々のインタビューの内容を見ていると。
でももうそれで聞いて終わっちゃって、その後はちょっとついていないませんっていう。
あ、まあ、
すいませんっていう。
そんな今回のラップバンディットですけれども、はいはい、まあ、ヒップホップ50周年ネタがしばらく続いたということで、今日なんか正明さんが持ってきたネタというのが。
そうですね、これがその、どうしてもねツイッターとか言っちゃいますけど、
はい、
ツイートって言っちゃいますけど、
はい、
自分のツイートしたものの中で、
はい、
リアクションがあったものの中から2つ選ぶと思うんですけど、
はい、
ヒットしてるとか人気があるとかっていう理由で投稿したわけじゃなくて、
はい、
いやすごい両方ともとりあえずすごい人気があるんですけどね、ものすごく本当に人気があるんですけど、はい、それがむしろ裏側っていうか、
お
そっちの方から行きたいなというふうに思っております。
お、
最初が、前半がフランスのフリーズ・コルレオンっていうラッパーですね、
はい、フリーズ・コルレオン、あれですね、レコード会社的表記でいうとフリーズ・コルレオーネの、
これは日本のレコード会社表記、
なんかそんな感じでしたよ。
はあはあ、
はい、でもまあラップバンディットなのでね、本人の発音に準拠した言い方で、まあ、今回はフリーズ・コルレオン
コルレオン、
コルレオンでフリーズ・コルレオンでいきましょう。
でもう一つが後半の方が、
はい、
こっちの方がもしかして少しは、あでも知られてない、こっちはメキシコのペソ・プルーマっていう、
はい、
これラッパーじゃないですね、シンガーです。シンガーっていうか、なんて言うんですかね。
あ、
ただミュージックビデオを、音を止めてみると普通にこれラップのミュージックビデオでしょっていう感じではあります、
うん、そうですね、静止画で見ると、あこうテンダシオン以降のみたいな、
あ、そうだ、そういう風にも見えます。あ、出てくる主役の人たちがね、
はい、
同じ 顔つきっていうか、
まあその前半はフランスのラッパーであるフリーズ・コルレオン、は
い、これがなんでツイートで気になったかというと、なんかこれあのサッカーの関係、ヨーロッパさんの方のサッカーに興味がある人が、なんかその、はい、三笘薫は今どこだ、ブライトンにいるんだっけかな、プレミアリーグかの、
はい、
が、リリックに出てくるっていうので、このフリーズ・コルレオンの曲を、
はい、
一部を載せてたんですけど、はい、それに対して自分はこの人は、まあ、あの反ユダヤ的な人としてこうずっと注目されちゃってるっていうのをツイートしたんですよ、
ね、
うんうん、
あ
そうの、あ引用ツイートか
なってて、はい、
でまあ、基本的にその三笘のリリック引用したリリックっていうのは、
はい、
実はそんな役は合ってないんですよね。合ってないというか、これはしょうがないんですよね。その裏の意味が取れないと絶対は訳せないんで、
うんうんうん、
裏の意味取ってもわけが分かんない時が多いんですね、うん、また特にこの人の場合はわざと謎めいた感じどこ残すタイプのラッパーなんで、
うん、そうですね、見る映像からもそういうのを感じますもんね、
うんうん、でその辺からなんでこの人がすごい人気があるんだけれども、同時に、
はい、
その反ユダヤ排斥同盟とかそういう団体からもう、
はい、
曲を出した瞬間というか、ちょっと本当は気づくのが遅いかったんですけど、
うん、
前からそういう曲歌ってたので、
はい、
だからそういうので一斉に批判されて、反ユダヤだというふうに批判されて、それで話題になったっていうのもあるんですけど、まあ、
はい、
それとは別にそういうヒップホップ、フランスのヒップホップ好きの間ではある程度の以上の人気がもうアンダーグラウンドからあったっていう人ではあるんです、
ね、うん、反ユダヤ主義とかその反 LGBT みたいな部分が結構取り沙汰されてはいるラッパーだと思うんですけれども、まあ、その曲としての完成度とか、うん、まあ、彼自体のスキルっていうものに関しては、まあ、きちんと完成されているもの、
完成されてるけどややワンパターンかなっていうとか、ワンパターンっていうか、それはありますよね、まあ、この人なりのスタイルで他の人と違うのは確かなんですけど、
はい、
例えばその問題になったリリックとかだと、
はい、
例えばヤング・アドルフって言えば、ヒトラーのことですけど、
はい、
帝国を築き上げるまるで若きアドルフとか、
うん、
あと決然と大志を抱くまるで若いアドルフとかって、それ2回それ繰り返したりとか、
はい、
あとなんだっけ、ショアってあれですよね、最近は多分ショアっていう方を みんな使うんですけど、ホロコーストっていうとキリストの方だと、キリスト教関係だと悪い意味じゃない方もあるので、
はい、
人類救済とかにつながっちゃう話もあるので、だからホロコースト多分あんまり使いにくくなってると思うんですけど、だそれはショアっていう言い方がある、ユダヤ人の大虐殺ショアなんですけど、
はい、
だそんなのは俺は知らないよとかっていうのが平気であるわけなんですよね。だそういうところでやっぱりそのユダヤ排斥を反対する団体とかあったら、まあすぐチェックが入るでしょうからね、それに、
まあ、それで所属レーベルを、まあ、打ち切られるっていう事態にまで発展したわけですね。
そうですね。それだからそういう団体が騒いだ、うん、次の日にもユニバーサルのヌーブっていうレベルに多分いたんですけど、
はい、
でもすぐ契約を切ったって感じです、
ね、まあ、危険分子とみなされたってことですね。
そうですね。ただそのショアの下りがある曲の別に全然擁護はしませんけど、一応はこれあの聞き方なので、
はい、
その次のラインがシャウトアウトというコンゴってなってんですね。この人 SO ってシャウトアウト、やたら SOSO って言ってるんですけど、はい、シャウトアウトのことなんです、ね、
ああ、なるほど。シャウトは SOSO
SO なんとか、はい、SO なんとかっていうのがやたら出てくる曲があるんですよ、
はいはい、
なんていうのか、ちょっと要するになんかあまりにぶつ切り、リリックがぶつ切りすぎてるので、
はい、
解釈が限定されちゃって限定とかできないんですよね。
ほう、
要するに文字通りに解釈すればいいのか、裏の意味だけで行くのか、
うん、
前後もよく分かんないっていう。
あ、
ただこの、ショアの問題になると、そこではその次にシャウトアウトというコンゴなので、そうするとコンゴもベルギーの植民地の時にものすごいひどい仕打ちをされた国なんですね、
はい、
あれ本当に、ドキュメンタリーとかで見ると気が滅入る、手首とか切ってる写真とか、切られた人が出てくる写真がよく出てくると思うんですけど、そのコンゴとベルギーだけで検索しても、
はい、
だからそういうやっぱりそういう歴史もあるんだよっていうのを、ただね、シャウトアウトというコンゴだって言ってもそんなの分かんないじゃないかっていうのもあるんだけど、それは深く読みはね、
はい、
だからそういうので、だからなんていうのかな、で他の曲を聞くとやっぱりそのユダヤ人のことを気にするんだったら、アメリカの、これフランス語だとアメリカのインディアンのことも、あと奴隷のことももちろん気にかけろみたいなのを別の曲で言ってるので、だからまあ、なんていうのかな、表現の仕方がシンプルすぎて誤解かは分かんないけど、まあ招きやすいことは確かで、
うん、
まあ、招き、文字通り受ければこれは反ユダヤじゃんってなるので、
まあ、招きやすいというか招いちゃってますからね。
だからもう一つは招いてみんなを聞かせる、みんなの注目させるっていうのももちろんそれもあるでしょうね、こういう人はね、うん、
まあ、実際にそれで名が売れたっていうのもありますもんね。
ありますよね。それでだから、ね、ものすごく1枚目のアルバムも、何年前、ちょうどだから3年前か3年前の、911とかに出てるんですよ、この人。だからそういう、ね、要するにそういうやばいことが起きるよ911みたいな、そういうので、うん、今回のアルバム9月11日2枚目も出たんですけど、
はい、
だからそういう、なんていうか、ちょっと陰謀論好きみたいな、
うん、
ところももちろんあるんだっていうところも思いっきり匂わせるっていう。
あ、
まあ、この人はわざわざだってこれ売れるの分かってるから、これ今年の9月11日ってチャートの集計期間だと損しちゃう日付だったんですよ、
はいはいはい、
それなのにこだわってそこで出してるっていう、1位になることよりも
9.11 に出すことが意味があると。
この人は意味がある、
うん、でもまあ日本で言ったらそれも一種のこう炎上ラッパーみたいな感じに思われちゃうんですけど、本国ではそういう見方は、
本国
は
だから日本以外っていうか、そのアメリカとかの新聞とかそうですけど、全部反ユダヤっていうレッテルではありますよ、
ね、まあそうですよね。しばらく、まあ、払拭はできないですよね、そのイメージは。
ただ反ユダヤの問題になると、ね、ちょうどこれ1年前の今頃からカニエ・ウエスト解明後イエイがそれこそ同じような発言で、これから、ね、去年の今頃から1ヶ月間はもうそれで大変なことになったわけですよね。
あ、なるほど。カニエ・ユダヤ騒動から1年。
そうですね。まあこのね、フリーズ・ゴルレオンはもう、実はユニバーサルからと契約する前から、
はい、
いや問題になってる曲はなんかその古いんですよ実は、
うんうん、
その前のアルバムじゃない、アルバムか、契約する前の曲だったりに入ってたりする曲なんですけど、ほら、あとカニエとかの場合はその、ほら反ユダヤって言われた時に発言として、 ここ実は黒人はユダヤ人なんだからユダヤ人反ユダヤなわけねえだろうって発言かカニエがあって、
はい、
これがだから一体なんだっていう話になって、
うん、
でね黒人は実はユダヤ人っていうのがこれもだからあれなんですよね。これもまた別のそういう考え方があってですね、
うん、
要するに奴隷解放から数十年後1867年とかそれぐらいからほら混沌とした時期なんで、はい、そういうなんか預言者みたいのが出てきて、
うんうん、
実はユダヤ人っていうのは黒人なんだよっていうふうに言い出す人が出てきたわけですよ、うん、
はい、
ただその、ブラックヘブリューイスラエライツっていうんですけど、
はい、
その教えっていうか考え方の流れに沿うと、
うんうん、
要するに、黒人こそがユダヤ人っていう、うん、ただ黒人、ユダヤ人で黒人もいるし、
はい、
例えばドレイクとかドージャキャットみたいに、
うん、
なんて言えばいいんだ、黒人系のユダヤ人っていう、はい、それ日本語合ってるか分からない、まあ、ブラックジュイッシュみたいな英語で言うとか、
はい、
だからドレイクとかドージャキャットとかそういう人はいるし、別にイスラエルで、はい、そういうブラックのユダヤ人は全然いるのは確かなんだけども、
はい、
ただイコールじゃないんだよね、
うん、
だから全部黒人は実は全員ユダヤ人だっていうとそれは嘘だから、
はい、
これはだから問題発言なわけですよ。そんなことありえないから、
うん、
だからそれはだからそういうのを、ね、どこまでこう分かって言ってるのかわざと言ってるのかっていう問題があって、
はい、
だからねカニエがそれ発言した後にはやっぱりそのそれを他のバスケの選手とかも支持した時にそので叩かれた時にブラックヘブリューイスラエライツの人たちが集まって、はい、バークレーセンターとかああいうとこにね、デモを仕掛けたりしてたり、うんうんうん、ありましたけど、
はい、
だから一応考え方としてはあるん で実際これあれはもうなんだっけあのウータンクランのドラマありましたよね。
テレビシリーズ
あれもだから出てくる場面があるんですよね、
はい、
実はその人たちが、
うんうんうん、
で街角でそれはムスリムブラックムスリムの人たちと喧嘩する場面とかあったと思うんですけど、
はい、
その頃から言うしキラープリーストとかの曲そのジェザーとかに入ってるのあれ最初のアルバム、
はい、
ウータンから最初に出た時のソロアルバムにフィーチャーされてる、BIBLE バイブルっていうのがあるんですけど、うん
はい、
そこで中ではキラープリーストもやっぱりこの考え言ってるし、
うんうん、
最近ではあれですよケンドリック・ラマー、
あー、はい、
ダムとかあの時はまさにその時期ですよね、
うんうんうん、
だから一応考え方としては
まあずっと脈々と続いている
っていうし意外にだからそういうメインストリームにはあるんだけれども、
はい、
そういう言い方をね黒人は実はユダヤ人って言ってたら、うん、ユダヤ人反ユダヤなわけないって言って、
うん
反ユダヤの別の言い方で反ユダヤを発言しちゃうっていうね。
あ今、まあ、人気ではあるとは思うんですけれども、はい、まあ、正木さん的にその、まあ、彼フランス語でラップしてるじゃないですか、はい、やはりその フレンチラップの第一人者としては
またそういう
どうなんですか彼の、まあ、さっきもねちょっと単調なんじゃないかワンパターンなんじゃないかっていう話もありましたけれども、
あ、だから要するにその謎な部分明らかに誰が聞いても言いたくなるそういうこれは差別的な発言だとか言いたくなるのとそういう例えば三笘田のこういうだからあと総合格闘技の選手とかが選手の名前とかが、
はい、一番売れてる、
ね、今大人気、
ね、まあシャフカトですね、最初僕がシャブカットだと思ってすげえ歌だなと思ったんですがシャフカトでした、ね、
そうそうそう、だから総合格闘技のそういう人の名前とかを曲にしたりとか、
はい、
あとさっきの三笘の曲とかは、ニースの監督の曲監督の名前が曲名とかってなってるの で、
はい、
で曲名だけじゃなくて曲の中にもそういうのだからエミネムとかよりもこの人がもっとたくさん入れつつ、
うんうん、
マーカス・ガーベイとかマルコム X とかそういうのも出してくる、
うん、
で、あとそういうヒトラーというか、まあ、
アドルフ
とか出てきたったりとかっていうのでこうこの人何なんだろうっていうところはありますよ。
あ、やっぱちょっと気になっちゃう系ってことですかね。
そうですよね、
まあ、じゃなかったらここで取り上げないですもんね。
っていうかまあどこかではねと、うん、取り上げとかないといけないかなっていう気になりやすい人であります。
まあ、彼そもそも何ですかあの667っていうね、
はいはい、
667っていうコレクティブに あの所属してるってことなんですけれども、この667もやっぱあのオーメンのダミアーンの666に足す1って感じなんですかね、意味合いとしては。
多分そうなんでしょうね。もちろんだからインタビューとかがないので、
はい、
この667の他のメンバーが昔に語ったインタビューみたいなのはあるんですけど、
はい、
多分そこでそういうのは言っていないし、まただって667周りから今度女性ラッパーが今、ララエースっていうのかな、ララエースっていう人がいるんですけど、その人が来そうなんですこれからね。
あ、それは667所属、
667所属かな、元667って言った方がいいのかな、
もしくはあのめちゃめちゃ36マフィアが大好きで、でもさすがに666だと怒られるから7にしようみたいな感じの可能性も。
いやでも多分にそれありますよ。この人だってそういうリリックの中でそっちのメンフィスのあっち、ああいう系のものとかのアーティスト名とか、うん、あとから、はい、これいちいちチョップト&スクリュードバージョンとかいちいち出してる人なんで。
あ、じゃあまあそれもやっぱ十二分にありえるってことですね。
そうなんです。普通にだからもうアメリカのだから SO アメリカ、誰かアメリカのメンフィスのラッパーみたいな感じで入ってたり、
SO バンビーみたいな
そうバンビーはどうかあれだけど、大体どっかのリリックでもうフィネストというタイムスって今新しいのラッパーいますけど、
はい、
彼の名前とかをもうバースの頭のに持ってくるみたいな、そういう一行目に持ってくるみたいな、だからそういうアメリカとの 連動っていうのかな、だから普通にラップマニア的にアメリカのヒップホップを聞いてるよアピールも曲の中に随分入ってて、あとあれの曲が全然こう暗すぎて、なんていうのかな、売れる売れそうな要素、
まあ、そうですね、あのまあちょっと大雑把ですけどフランス版ホラーコアみたいな、
そういう感じで全然このなんか、うん、明るさゼロみたい、明るさゼロって今の間
でいいですね、明るさゼロって
すごいですね、その光も何も、
あでもそう言われてくるとやっぱ36マフィア感がどんどん色濃くなってきますね、
う
ん、
多分にそういうアメリカの方にもかなり影響されてる、そういうことなんで、
なんかやっぱ36マフィアとか言うとね、やっぱあの M 本さんが歓喜するんじゃないですか、
ね、ああ、ね、M 本さん大好きな、
うん、フリーズコルレオン聞いてみようかなみたいなまあ2024年に向けても、まあ、注目していくべき、まあリリックの内容もねまた取り沙汰されることはこれから出てくると思うので、
そうですね、だから今回もまただから今回のでは例えば反ユダヤで糾弾される方が、これダルマロンっていうなんかこの、レイプ疑惑になった政治家がいるんですけど、
はい、
ダルマロンみたいにレイプで糾弾されるよりはマシだっていう、だから、
うん、
これどう捉えるべきかって、よっぽどだからこの政治家が起き合ってるっていうことなんでしょうけどね、うん、だからね、
どっちなんですかね、めちゃめちゃ賢いかめちゃめちゃ当たり屋なのかどっちかってことですよね
アタリア的な要素も強いけど、だから要するにその短いフレーズで積み重ねて何かっていう作りにはなっていないので、せいぜい2行ぐらいで判断しなくちゃいけないんで、
うんうんうん、
あとそのね例えばその10ライン後につながってますとかっていうパターンでもないんで、だから非常にこう何だろうっていう感じ、
読み解くというかね、こう人物像を知るにはものすごいこう勉強価値のあるラッパーではあるのかもしれないってことですかね。
だから余計に突っ込まれやすいっていうのはあります、ね、うん、そんなだって露骨に、ね、言ってれば、
まあ、そうですよね、
大体、ね、もうその最初のアルバムの1曲はフリーズライルっていうのも、はい、フリーズイスラエル、イスラエルを止めろだから、
ああなるほど、
そんなの1曲目なので、
はい、
まあ、この人だからアタリア的にもう半分はやってると思うので、だから、はい、そうすると思うつぼ、まあ、自分とか思うつぼの人に なっちゃいましたけど、うん、じゃあ聞いてみるかっていう、あ、まあ別にそうなる前から聞きましたけど、これたまたまね、
はい、引き続きウォッチしていきましょう、
はい、カニエとともに、
はい
はい、そうだ、あと一つ付け加えておきたいのは、はい、最後に付け加えはやっぱりこの人が、結局もうメジャーは今は全部撤退しましたけど、実は今年 そのニューヨークタイムズがすっぱ抜いたのでは、BMG が実はそのユニバーサルが契約を切った後に、
はい、
うちのロゴを絶対入れないっていうのを約束で100万ドルで契約したとか契約しようとしてたっていうのはあります、うん、そういう話がありましたね、で1曲作ったか作らないかで結局契約切ったみたいですけど、
そうなんですね、じゃあもしかしたらまあ秘密裏にまだ契約は続行してる、
続行してるし、また別の会社が入って裏で動い、未だに動いてる可能性もあるっていう、結局だから売れてしまうと ねっていうね、そういう今まで反ユダヤとか言って何なのみたいな感じとの問題がまた別に出てきそうかなっていうのは今後はありますよね。
なるほど、今後、ここで今後持ってきましたね、
SO 今後という感じで、その前半は、はい、なんか話し足りないような気もしましたが、はい、そのフリーズ・コルレオンについて、
はい、
取り上げてみました。
勉強になりました。
あ、それで三笘のリリックのご説明が大事なのを忘れてた。それ何か忘れてた。それを言わないとダメですね。一応言っとくと、別に三笘のことをが、まあ、ドリブルで、他の選手を抜いていくっていうのを、まあまあ、もちろんそれは俺がラッパーで他のラッパーを全部出し抜いていくっていうことになってるんでしょうけど、ただこれは、そうそう、これが問題、これを言わなかったら言わないとダメだ。結局その反ユダヤっていうので自分がなんで気をつけなくちゃいけないかっていうふうな感じでツイートしてしまったかっていうと、この人だからそういう基本的にこう差別とかが主義っていうか、差別がよく分かんない感じの人であるなっていうのは、この日本人のことがよく出てくるんですよ、うん、日本人とか中国人、
はい、
そうするとそれが出てくるときには絶対そのマリファナで聞いてきて目がタルーンとして細くなった状態が、それを日本人とか中国人に結びつけたがるんですよ、この人のリリック全部、
はいはいはい、
もう何回も出てくるんですよ、うん、なのでだからそれはやっぱりね、遅い目アジアっていうのでもうすり込みっていうか、
うん、
なのでそれが出てきちゃうんで、結局この、三笘の部分っていうのも、
はい、
あのこれその三笘っていうのはそのちょっと前に出てくる三笘っていう偽善者っていう偽善者じゃない、虚言癖のある人っていう意味と、
はい、
言い踏んでるために多分三笘になったんでしょうけど細かく言ってしまうとね、
はい、
でこれがこれもやっぱりその虚言癖の後にその目がやっぱり細くなってるっていう証言が表現が出てきて、やっぱりそれはだから肺になってるっていう意味で訳した方がいいんでしょうけど、目が細くなっていくその後に、俺はドリブルする、まるで三笘って出てくるんで、だからやっぱりそれはつながりとしては、目が細いっていうのと、やっぱりどうしても日本人でその前の三笘っていうのがあるので三笘っていうのが出てくるっていうので、
三笘選手がどうこうじゃなくて、あ、いたな、そういえばみたいな、三笘っていう目細いやつみたいな
感じ、細いやつっていうか、だからもうあの日本目が細いっていうか、自分がその範になってるって表現した後にはすぐ日本人のものが出てくるっていうのは、うん、他でもなんかラブフォー、車ありますよね、車のラブフォーってあるんですけど、
はい、
それのヘッドライトが細いんですよ、
はい、
だからそれもやっぱりこ の, あの自分が範になってるって表現、その目が細くなるっていう表現の後に、なんとかラブフォーって出てくる、それがフックになってますから、
うーん、
それはなんかジャポネ、なんとかそれはジャポネが入りました、その後に、
あ、
だから完全にもうそういう風に見てるの で、
はい、
まあ、だからその日本人から見ると、あ、アジア人差別的なところはあるなって、やっぱほらそういう風に反応しちゃうわけですよ、
はい、
そのユダヤの人が言うように
アジアンヘイトですね、
だからそうそう、だからそういうところはやっぱりあるのか、アタリア的にやってるのか、うん、まあ、ないことはないだろうなってことですよね。
なるほど。
そうだ、これはだから三笘のところっていうのは実はそこがそっちの方が問題なんで、三笘が出てるから嬉しいとかいうことじゃなくて、うん、でしかもこのねドリブルで抜いていくっていうのも、そのもしかして範囲になっててフラフラしててっていうのも左右に入れてるっていうのがドリブルかもしれないんですよね、このリリックの読みとしてはね。
なんかヤフーニュースにもその三笘選手がそのフリーズコルレオーネの新曲で採用されてるみたいな出てましたけれども、
あ、そう
出てましたよ。でコメントにはやっぱり世界の三笘になったってことだね、フリーズコルレオーネさんありがとうみたいな、そういうね、やっぱなんていうんですか、
カルチャーは大事ですよね、
切り張りなんでね、こう三笘のがリリックに採用されているっていうニュースだけじゃないですか、ちゃんと曲聴いてみないとっていうね、やっぱり、まあ、それを教えてくれたのが今回のフリーズコルレオンだったっていう、
そうですね、
はい、
アジアンヘイター
って、アジアンヘイター
すごいオチになってるんですけど、はい、ということで、そうそう、はい、大事なことを最後に、はいはい、これを言わなかったらダメだったんですけど、まあ、ということで、前半はおしまいということになりまして、で今回もまたこれは前半なので、今度は2023年9月ですね、9月にリリースされた作品のプレイリストも合わせて配信と同時に公開します。そしてさらにお便りもお待ちしております、はい、podcast@saizo.com までお寄せください。 ということで次は、このメキシコに飛んで、
はい、
飛びます。
メキシコに飛びましょう。
飛びます。はい。